いい歌だなと思うんですね。メロディーも素晴らしい。でこれはこの一人のこのゴスペラーの作かと思いました。そうじゃなくてですね、これは悪友っていう有名な 作詞家がね、この最後に絶筆として書いた詩だそうですね。宮川という、これまた有名な作曲家が編曲してですね、そして金口さんに歌いませんか、あなたの歌は好きですね、言ってくれた。そうであります。まあ、金口さんがとても素晴らしい歌なんですけども、本当に胸にぐんと励まされる、まあ、人生の応援歌、まあ、安という言葉を使えばそうなるんですけども、いい歌だなと思いますね。神様が私に与えてくださった道は、私が歩いただけです、走っていただけです、まあ、そういう歌なんですね。この歌を聴きながら私はね、この励まされるのは、人生っていろいろあるけども、そういろいろなんです。いろんなことが起こるんです。でも人生は楽しい、人生は素晴らしいんだ、生きる価値があるもんだ、まあ、そういうことをね、教えてくれてるように私には思えてくるんですね。人生は確かに苦しい、困難があります、問題があります、この世の中に矛盾も、どうしたっていうようなことも、なんでこんなことがあるかというような悲惨も、まあ、たくさんたくさんたくさんあります。また自分自身の弱さや愚かさ、そして愚かな失敗、許すなかしありませんけど、本当にそんなことも過ちを犯すこともあります。私もまたそうです。だけどもやっぱり走り抜く価値がある、そして走り抜いたものには豊かな豊かな報いがあるんだ、英語の冠がこの人生を私に与えてくださった、この人生もゲスを参加登録させてくださった神様の御心がそこにあるんだを思うわけであるんですね。人生にイエスと言おうという言葉があるんですね。有名なことです。私はそれでも人生にイエスと答えた、ね、これアイシュビッツに登録された方の言葉だったといいと思いますけども、本当に悲惨な運命、人生苦しい、いわれなき余計な中に追い込まれたのは、さまざまな苦しみに体験しながら、日々苦難の中に歩みながら、それで私は私の人生にイエス、はい、申し上げます、非常に肯定的な言葉なんですね。夢なんです。それで私は人生にイエスと私たちは皆それぞれの人生に生かされているわけでありますが、そういうですね、人生観というものをしっかり確かな生き方というもの、考え方というものを持たせていただきたいものだと思うんですね。申し上げましたように、この文章にはそのような人生のベースに素晴らしい、本当に素晴らしい栄光の人生に私たちは作戦をされたんだ、そしてこの人生を走ってるんだ、そして必ずゴールになるんだ、栄光がそこに待ってるんだ、まあ、そういう言い方の中でこの言葉が語られているわけでありますね。そして大切なことが進められておりますように、我らの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜くのではないか、走り抜くというこのことに今日、私に語られているんだということを受け止めさせていただきたいと思いますね。さあ、この御言葉から、この命題から、私たちがじゃあ走り抜くために どうしたらいいかということが実はこの前後に5つほど出てくるんですね。3つ全部申し上げることが分かりますよ。主法に3つだけ書いておきます。私たちが走り抜くために大切なことがここには書いてあるんですね。その一つはですね、走り抜く秘訣、過去のデータをよく調べることが申し上げられるんですね。走り抜く秘訣というのは実はそうなんですね。走り抜いた人々、先輩たちのいい走りっぷりをした、そして栄光をつかんだ人たちの実例をちゃんと調べることなんですね。走り抜いてくれた模範がいるわけですよ、私の前にね。その人たちのちゃんと見ることですね。現代のスポーツは、スポーツ教育というのは科学です。データというのはすごく大切です。体力勝負だけじゃないんですね。今のスポーツ、優れたスポーツではね、精神前に来ますが、どう最高のこのレースに臨んでですね、心をどないしていくかとかですね、あるいはやっぱりいろんなこの考えなきゃいけないことがたくさんありますね。そういう意味でデータというのがすごく参考になるわけですね。でこの十二章の一節の記述になったかは分かりませんが、最初の出っ放しですよ。こういうわけで、ね、こういうわけで私たちはこのような多くの商人に雲のように囲まれている。スタジアムで、雲の上のスタジアムで、私たちを本当に応援してくれている。ガメッ。で、この人たちは、もし申し上げましたように、実はかつてこの教室を励みにした人たちなんですよね。そしてみんなですね、それの走りを満足して栄光のゴールに入ってきたし、栄光をつかんだ先輩たちなんです。で、彼らがどういう走り方をしたかということは、こういうわけで、そうなんです。その前のヘブル人の11章にずっと出てくるんです。たくさんたくさんの走り抜いた、人生を走り抜いた人たちの名前がここに出てくるんですね。多くの証人です。その記録が満載されている。それが11章なんです。で、私の先輩たちがその素晴らしい走り方をしたわけでありますけれども、どのようにして彼らが走ることができたかということが11章の中には実は書いてあるわけですね。よく注意深くよく読んで、そして繰り返しをチェックしながら分析しながら私たちの走りについて貴重な有力な資料を提供してくれているはずだということでありますが、その秘訣は何ですか？何ですか？信仰によってということが繰り返されている。信仰、信仰、信仰。彼らは信仰によって走り抜いています。これが特質的データですね。で、信仰って何かということになりますけれども、その定義から11章は、ちょっと前の11章に振り返っていただいたんですが、定義から始まるんですね。さて、信仰とは、望んでいることならを確信し、まだ見てない事実を確認することであるわけです。彼はこういう信仰を持っていたんですね。目に見えるものだけ、手で触るものだけ、触れるものだけがこの人生の全てだと思うときに、私はそこで時には無頂点になることがあります。いや、たくもことになるかもしれません。だけども必ず失い、弱り果て、残念です。いろんな問題を抱え込むこともあるわけですが、本当に目に見えるものだけ糧にするなら一喜一憂です。そしてやはり何もが朽ちていくんですね。過ぎていくんですね。目に見えるものだけによって生きてたならば、私たちは走り抜くことは絶対できないんです。で、このよって世界というものが、実は優秀な感じが、目に見えるよりも目に見えないものによってできているんだと。目に見えるものは目に見ない、 込まれているんだということを言っているわけですね。そしてこの目に見えないものもというのは目に見えないお方を見るのが信仰という手段なんです。もちろんこの信仰ということに対しては結論がたくさんあるんですね。迷信であったり妄信であったりましてや狂信であったりとかあるんですね。確かな、確かな、